します。天の父様、主の皆を賛美いたします。今朝も愛する兄弟姉妹ともに、主の皆が共にたる神殿に集い、共に御言葉を置き、祈る時を備えてくださり、感謝いたします。今朝も十字架の血によって、私たちの罪を洗い清め、大将を主の姿へと作り変えてくださいますようにお願いいたします。今朝も聖書の言葉、神の御言葉に聞きます。どうか御言葉に従って、真の道を歩むことができますようにお導きください。また今朝、私は主に向かって祈ります。イクレシアに祈り、教会に祈りを捧げます。どうか私たちの祈りをあなたが聖霊様を引き上げてくださり、どうか主の耳と力を応答を受けることができますように、そしてこの終わりの時代にあっても、死なる勝利の人生を歩むことができますようにお導きください。今朝の蒼天祈祷会の勝利を祈願して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。現在日本バプテ連盟の聖書日課がエゼキエル書の、今日は35章なんですけれども34章を開かせていただきました。イスラエルの牧者というですね、聖書にはタイトルが付けられておりますけれども、イスラエルの牧者、つまりリーダーに対するですね、戒めのように記されております。主の言葉が私に望んだ人の子よ、イスラエルの牧者たちに対して予言し、牧者である彼らに語りなさいですね。一体何をですね語るかというと、主なる神はこう言われる、災いだ、自分自身を養う。イスラエルの牧者たちは自分自身を養っている。牧者は群れを養うべきではないか。そうですね、羊飼いは羊をですね養うのでありますね。お前たちは乳を飲み、羊毛を身にまとい、肥えた動物を振るが、群れを養おうとしないですね。8節でも、あらゆる獣の餌食になろうとしているのに、私の牧者たちは群れを探しもしない。牧者は群れを養わず自分自身を養っているですね。イスラエルのためのリーダーたちが真に羊をですね、養っていないですね。そのような、ことを言っているのであります。イエス様はペテロに対してですね、私の羊を飼いなさいですね。ですから私たちもですね、この本当に羊を飼う、本当にこの世の人々はですね、もう真理でない道を歩んでですね、もう迷っているわけですね。もうこの世にですね、そして罪の中にあるわけであります。ですから私たちが羊飼いにならなければならないですね。正しい羊飼いですね。イエス様は大宣教命令でも言われました。もちろん福音を伝えるんですけれどもですね、だからあなた方は言って全ての民を私の弟子にしなさいですね。クリスチャンとするだけではなく、本当に人々をですね、もう成長させなければならない。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。ですね。ですから、私たちは羊飼いにならなければならないですね。でもなかなかですね、じゃあ羊飼い、実際この旧約のイスラエルの民もなれなかったわけですね。じゃあどうすればいいのでしょうかですね。まず私たちが知らなければならないのは、イエス様ご自身が良い羊飼いであるということですね。今日のエゼキエル書34章は、23節から特にですね、イエス様のメシア予言でありますですね。お前たちはもう羊飼いではないんだと、もう正しい羊飼いはない。だから、一人の牧者を起こすとですね、私は彼らのために一人の牧者を起こし、彼らを牧させる。それは我が証明ダビデである。彼は彼らを養い、その牧者となる。25節、私は彼らと平和の契約を結ぶです、ね。あと平和の契約、新しい契約、新契約です、ね。それはまさにイエス様でありますね。一人の牧者を起こ す, です、ね。先ほど、ヨハネ福音書10章を購読いたしました。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。ですね。ですから私たちはまず何よりも知らなければならないのは、イエス様こそが良い羊飼いである。ですからある教会のホームページはですね、主任牧師はいるんですけれども、ですね、ホームページではですね、主任牧師イエスキリストと書いてあるんですね。あ、やっぱりそう、本当にそうだなと思ってですね、この教会の主任牧師もイエスキリストでありますね。イエス様はキリストの頭であり、イエス様が私たちを養ってくださるんです。ですからもちろん私たちはですね、皆さんそれぞれが教会においても、この世においてもリーダーであり、ある意味羊飼いですね。イエス様が言った通り、羊を飼いなさいと言われているわけですね。じゃあそのためには、まず私たちがイエス様から養いを受けなければならないですね。ですから、イエス様、私たちは日々乗らなければならないということでありますね。一人の 正しい牧者であるですね、私は彼らのために一人の牧者を起こすですね、本当にイエス様に従ってイエス様の恵みを受けながら、そして私たちも主から託された羊をですね、主がペテロに言われた通り羊を飼いなさいですね、私たちもこの世の迷っている、いかに多くの人々が苦しみ地獄に行こうとしているでしょうかですね。今日の神様はあなた方は本当の牧者にはなっていないんだとですね、牧者は群れを養わず自分自身を養っているとですね、まあ本当に、ですね、しもべに対するですね、また戒めの言葉でもあろうかと思いますですね。ではどのようにして私たちはですね、イエス様のような羊飼いになることができるか、どう養うとは一体どういうことかということでありますけれどもですね、まあ羊を牧するといってもなかなか難しいことですね。ですから私たちがですね、養う、じゃあ どうやって養うのかということで、私たちができることはですね、その羊をですね、本当の羊飼いであるイエス様のところに連れていくということですね。春の特典が準備されておりますけれども、私たちはイエス様のところですね、それつまりそれはキリストの体の教会に連れていくということではないかと思いますですね。あのサマリアの女がそれこそもう自分が乾いている中でですね、本当に真の羊飼いであるイエス様に出会ったんですね。そしてイエス様に出会った時、彼女自身も羊飼いとしてですね、ヨハネ福音書のいわゆる、まあ、最初の信徒伝道者であろうかと思いますですね。このサマリの女がイエス様と出会った時にですね、どのようにしたのでしょうか。まあ、人々に福音を伝えるわけですけれども、彼女がしたことは人々をイエス様のところに連れていく。私たちはできることはもちろん直接伝道してですね、まあ、救いに導くですね、まあ、そこまでですね、もうやればいいんですけれどもですね、私たちはできることはイエス様、本当に羊飼いでイエス様のところに連れていくですね。それが牧者としての務めではないかと思います。サマリアの女は水瓶をそこに置いたまま、もう自分のことを捨ててですね、なんとか人々を救うために、さあ見に来てください、私が行ったことをすべて言い当てた人がいます、もしかしたらこの方がメシアかもしれません、まあ、最初はちょっとですね、この方がメシアかもしれませんと言いましたけれども、その後にはですね、さてその町の多くのサマリア人はですね、この方が私の行ったことをすべて言い当てましたと証言した。女の言葉によってイエスを信じた。この方が私の行ったことをすべて言い当てました、もうこの方を見てください、この方についていってくださいですね。人に会いたくなかったサマリアの女が本当に自分のイエス様との出会いを通して永遠の命を受けることができた。そして彼女が人々を養うためにはですね、もうただとにかくイエス様のところに行ってくださいですね。ですから私たちはチラシ配りをしてとにかく教会に行きましょうですね。自分では何もできないかもしれないけども、とにかくイエス様に愛さえなれば何とかなるですね。いつも話するあのユサマラムさんもヤクザで、もう覚醒剤がもうやめられない、麻薬がやめられないですね、もう本当にもう滅びですね。しかしヤクザの中にクリスチャンがいてですね、まあ、彼が直接伝道したのではなくてですね、とにかく教会に連れて行ったんですね。とにかく教会に行こうと言われて、そして教会に行ってですね、まあ、聖書もよくわからないけれども、教会堂に入って十字架を見たら、なぜかわからないけれども涙が溢れてきたんですね。ユサマラムさんは友人を通して教会に連れて行かれたんですね。武田博先生も高橋信義さんを通して教会に導かれた。もちろん最初は、まあ、ギデオの聖書を読んだわけですけれども、よく分からなくてですね、するとですね、高橋信義さんはとにかく教会に行こうですね、手を引っ張ってですね、行かれたのであります。ですね、私たちが羊飼いとしてですね、羊を養いなさいですね、お前たちはもう正しい羊飼いではないとですね、本当に、そのような弱いものでありますけれども、じゃあ私たちはどのようにして羊飼いとなるのか、それ何よりも本当の羊飼いでイエス様のところに連れていく、教会に連れていくですね。昨年 JC8 日本伝道会議のですね、福岡での牧師会がありまして、その時にお話しましたけれども、必要の教会の日本語礼拝部の方がですね、8名ほど来られましたですね。もうたったもう1回の集会のために韓国料理を振る舞って、日本の牧師たちが励まされるように、この日本もう大変な伝道の地でですね、本当に愛を施してくださいましたですね。久留米の方で牧師会がありました。そしてですね、もう日帰りですね、もうその日に、ですね、福岡からキムヘ空港に行ってプサンに帰られるですね。 でそれで、ですね、2名のです、ね、コンサーニム女性のです、ね、生徒を車に乗せて久留米から福岡空港に向かいました。まあ、その中ですね、ですね、まあ、日本は電動が難しい、でもとにかく我々ができることは真の羊飼いなるイエス様のところに連れてくる。まあ、それはもう日本であろう韓国であろうが同じであります。であるです、ね、女性のコンサニムがですね、いや私はもう伝道がですね、苦手です。でもあるもう一人の姉妹が言われました。何言ってるんですか。私はもう必ず水曜日にはですね、水曜日はまあ教会全体のですね、伝道の日のようでありますね。もう仕事があるけれども仕事も休んでチラシ配りに行きますですね。クリスチャンは当たり前じゃないですかですね。あ、本当にあすごいなと思ってですね、やっぱり牧者だなと思ってですね、その話を聞いておりましたですね。我々ができることはですね、とにかくイエス様のところに連れていくですね。高田先生からよくですね、もう韓国のクリスチャンはもうどこでも伝道する、地下鉄でも伝道するんだですね。まあそんな本当にですね、そうなんだろうなと思いながらですね、聞いておりましたけれどもですね、昨年だったでしょうか、光の宗教会のですね、女性の方でありましたけれどもですね、私は電車の中で伝道します。あ、やっぱり本当に今でもいるんだなと思ってですね、伝道してチラシを配ってですね。私たちは5月の15日の金曜日から17日日曜日までですね、特典が準備されておりますですね。もちろんですね、ある時には手を引っ張ってですね、連れてくるですね。しかしそれができなかったとしても1枚のチラシ、2枚のチラシを持って涙を持って頼まくものは喜びとともに刈り取るですね。本当に教会にですね、チラシに対する苦情が来ましたですね。サタンはこの伝道を喜んでないんだなと思いながら、あ、でもこういうサタンの働きあるということはきっと主がですね、祝福してくださる、もう何とかしてサタンは伝道をやめようとです、ね、するわけですから、本当にそれでも私たちは出て行って伝道するです、ね、私たちができることはイエス様を指し示していくです、ね、イエス様のとに愛する者を連れていくですね。あのバプテスマのヨハネは何をしたのか、それはイエス様のとに連れていくですね。主は言われました。神から使わされた一人の人がいた。そのはヨハネである、バプテスマのヨハネです、ね。彼の仕事は何か。彼は証をするために来た。光について証をするため。また全ての人が彼によって信じるようになるためであるです、ね。バプテスマのヨハネは人々をです、ね、イエス様の道連れとしてイエス様のとに連れていくです、ね。ですからですね、まあ、バプテスマのヨハネもたくさんの弟子がいたわけでありますけれどもです、ね、まあどんどんどんどんです、ね、その弟子がです、ね、もうイエス様のところに行くわけですね。彼らはヨハネのもとに来ていた弟子たちが、ラビ、ヨルダン川の向こう側であなたと一緒にいた人、あなたが明かしされたあの人がバプテスマを授けています、みんながあの人の方へ行っています。みんながあの人の、まあ、そうですよね、バプテスマのヨハネがあの人がメシアであるとですね、身を世の罪を取り除く神の子羊であると言ってるわけですから、その時にバプテスマのヨハネは何と言ったのか、あの方は衰え、あの方は栄え、私は衰えねばならないですね。ある日本人の若い伝道者が、私はバプテスマのヨハネを目指しています。自分が栄えるのではない、あの方が栄え、私は衰えねばならないですね。私はあくまでもイエス・キリストを指し示すものであると、そのようなバプテスマのヨハネに私もなりたいのだということをおっしゃって、ああ、そうだなと思いました。ヨハネのバプテスマのヨハネの弟子たちがイエス様のもとに従っていったですね。私たちもイエス様を指し示す、そしてイエス様のもとに連れていく、まさにこの春の特典はそのような時ではないかと思います。私たち一人一人が良い羊飼いとなってですね、本当に真の羊飼いに導くですね、伝道活動に励んでまいりたいと願います。2番目にですね、良い羊飼いはどのような羊飼いとですね、あなたは自分を養っているですね、本当に人々を養うとは、じゃあ具体的にですね、どのようなものが真の羊飼いであるのかですね。第1番目はイエス様を指し示し教会に連れてくるということですね。2番目はですね、それこそイエス様が大宣教命令で言われました。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。ですね、教えなさいです、ね。私たちはですね、もちろんイエス様を指し示すんですけども、そこからさらに一歩踏み出すとすれば、ですね、御言葉を教えるということですね。パウロは コリント書の中で私たちに和解の言葉、神の言葉が委ねられているのであるんですね。私たちが救われたこのイエス様の十字架復活ですね、この言葉を述べ伝えるんですね。それがまさに私たちの務め、牧者の務めでありますね。神の言葉を語っていくんですね。ペテロは言いました。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を祭し、聖なる国民、神の者となった民です。それはあなた方が暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。ですね。ですから、私たちは、いろんな箇所でいろんな場面においてですね、もうとにかく聖書の言葉、神の言葉を人々に伝えていくんですね。どのような形であれ、教会においても聖書勉強会があるでしょうですね。いろんなですね、その出来事を通して福音、神の言葉をですね、聖書の言葉を伝えていくですね。どうやって養っているか、それは聖書はですね、ですね、人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるですね。聖書こそまさに霊の糧でありますからですね。パウロはテモテに言いました。また自分が幼い日から聖書に親しんできたことも知っているからです。この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。聖書が真理であるから、この聖書の言葉を教えることが、いわゆるその教義としてではなくですね、いわゆるですね、頭ではなく真理の言葉としてですね、人々に伝えていくですね。ですからこの終わりの時代、御言葉を述べ伝えなさい、折が良くとも悪くとも励みなさい、とかめ戒め励ましなさい、忍耐強く十分に教えるのですですね。このようにパウロはテモテに対して語っております。私たちは本当に与えられたこの和解の言葉ですね、本当にイエス様の十字架の言葉、聖書の言葉を述べ伝えるですね。信仰は聞くことから来ますですね。誰かが福音を伝えなければならないですね。使徒の8章でフィリポとエチオピアの交換のですね、話が出てきます。エチオピアの交換宦官であるですね、官だけが救われる話でありますけれどもですね、ある時ですね、交換がですね、エチオピアの交換が馬車に乗っていたんですね。そしてイザ書を読んでいたんですね。するとフィリポがですね、聖霊に導かれてですね、走りよと預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。宦官は、手引きをしてくれる人がなければどうして分かりましょうという、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだんですね。イザヤ書、聖書を読んでるけど分からない、意味が分からない誰かがそれを解き明かさなければならないですね。イザヤ書の53章ですね。彼は羊のようにほふり場に引かれていった、毛を切る者の前で黙している子羊のように口を開かない、癒しめられてその裁きも行われなかった、誰がその人について語られるだろう、彼の命は地上から取り去られるからだ。これイザヤ書の言葉が読んでるけれども意味が分からないですね。宦官はフィリポに言った。どうぞ教えてください、預言者は誰についてこう言ってるんでしょうか。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。もちろん私たちが語るべきことはイエス様の十字架復活、このイザヤ書53章はまさにイエス様の十字架の言葉であるんですね。しかし彼はですね、いわゆる宦官は読んだだけでは分からなかったんですね。手引きをしてくれる人がなければどうして分かりましょうです、ね。ですから今度の春の特典がありますし、また皆様それぞれが福音の言葉が委ねられているんですね。先日の水曜日にもお話しましたけれども、千代木先生がですね、女子高校生から伝道を受けたわけでありますね。それこそもう涙ですね、彼女の涙の祈りによって、信仰決心をするわけでありますけれどもですね。で、ただ彼女はですね、イエス様を信じてくださいと、言うわけですけれどもですね、少女はキリストの処女降誕、十字架の死、死者からの復活、それから恵みによる救いといったことについて、こんこんと解き明かしてくれましたですね。女子高校生ですかね、そんな難しい言葉では話してないでしょうし、本当に簡単な言葉ですね。しかし福音を語ったわけでありますね。 そしてですね、まあ福音を語ったんですけれども、ですね、少女をですね、いや分かっ、もう涙を流してですね、祈って、で、あ、分かった、じゃあ、あですね、まあ、とにかくイエス様を信じてみましょうと、ね、少女の顔はみるみるうちにほころび、瞳を輝かせながら神の皆を褒めたて始めたのです。彼女はまだ涙に濡れた顔に満面の笑みをたたえて私の手を握りしめました。それから彼女は私に一冊の聖書を手渡して一心にこう進めてくれました。聖書をしっかり学んでくださいね。何はさておき、一生懸命聖書を読めば必ず命の言葉を発見されます。まあ、涙を流して長義先生を伝道したのでありますけれども、そこで聖書を渡した。私が聖書を手にしたのはこの時が初めてでした。呼吸するたびに喀血し、咳でむせる私を見て彼女は言いました。とてもひどい病気にかかっておられるので、創世記から始めたら黙示録まで読み終わるのに相当時間がかかってしまうでしょう。でもマタイから読み始めは十分時間があると思いますですね。で、まあ、とりあえずマタイ福音書、でもですね、武田先生と一緒で、最初にですね、系図が書いてあってですね、私は面食らってしまいました。聖書をパタンと閉じました。お嬢さんですね、申し訳ないけどこんな本は読みたくありません。人の名ばかりずらずら並べられていて、これにどんな意味があるのか今すぐには理解できないかもしれません。でもきっと読み続けているうちに深い聖書の隠された意味がはっきりと分かるようになるって私は信じています。少女の導きに励まされ、私は聖書を読み始めましたですね。聖書を渡して、しかし私は聖書を何度も調べていましたが、その中に哲学体系も医学も宗教倫理も見出すことはできませんでした。しかし私は一つの決定的主題を発見しました。主題は主イエス・キリストでした。聖書は常に神の御子イエス・キリストについて語っていたのです。まあ、少女から聖書を渡されて読んでくださいですね。でもなんか意味が分からなかった。でも読んでいくうちに真理を見つけ出していったんですね。聖書を読んでいるうちに私はその誰かが誰であったかを発見しました。主イエス・キリストですですね。そのようにしてですね、救われたんですね。その時からイエス様と出会って、その時から私は植えたものがパンにかじりつくように聖書を読み始めました。聖書は私が信仰生活を送っていくために必要な全ての解決を私のために備えてくださいましたですね。まあ、このようにしてですね、まあ、彼女はですね、とにかくイエス様の方に向くようにですね、伝道し、そして聖書を渡してですね、伝道したのであります。ですね、私自身も神の言葉によってですね、草分かれ話をも、しかし神の言葉はとこしに変わらない。もう小さい頃から聞いてきたこの聖書によって救いへと導かれてきましたですね。私たちは本当に聖書を通して、神の御言葉を通して人々を救いに導いていく、それが正しい牧者の在り方であります。ですね、聖書は何よりもイエス様を指し示す書であります。ですね、イエス様は言われました。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考え聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものである。ですね、聖書、神の言葉を通して人々がイエス・キリストに導かれますようにですね、いよいよ伝道に励んでまいりたいと思います。最後に、本当の牧者はどのような牧者であるのかですね。それはイエス・キリスト、真の牧者であるイエス・キリストを指し示す、そして御言葉を通して福音を伝えていくですね。それ最後に、真の牧者の姿はどのような姿であるのかですね。先ほど孤独しましたヨハネ福音書10章の11節にこのように記されております。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てるですね。本物の羊飼いは伝道する、もちろん御言葉を語るわけですけれども、羊のために命を捨てるですね。本物の羊飼いは愛に生きるということですね。まあ、言葉で終わるのではないですね。イエス様はまさに十字架にかかって私たちを救ってくださったですね。この世ではいろんな愛と言われますけれども、しかしキリスト教の愛はアガペの愛ですね。一方的な与える愛ですね。この愛を通して人々は救いへと導かれていくんですよ。初代教会がリバイバルしてですね、3000名が救われ、それから5000人が仲間になったとありますけれども、なぜそのようなリバイバルが起こったのかですね。まあ、今度のですね、明後日もですね、フェローシップがありますけれどもですね、もちろん命をかけ伝道したんですけれども、その初代教会の姿があまりにも麗しかった、 信者たちは皆一つになって全てのものを共有にし、財産や持ち物を売り、各々の必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に賛美をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。その愛の本当に姿、恋の庭が美しかった。こうして主は救われる人を日々仲間に加え一つにされたのであるとですね。もちろん伝道して、まあ、救いは起こるわけですけども、その霊的コミュニティが愛のですね、コミュニティであったんですね。そのようにして救いが起こっていったんですね。いつも話するですね、このですね、松岡弘和さんもお坊さんからですね、お坊さんからクリスチャンになって牧師になった。それはもう韓国に流れるですね、もう宣教の命でありますけれども、まあ、彼がですね、そこで気づいたことはまさに十字架の愛でありましたですね。まあ、それこそ彼の具体的な牧者として、当時の、まあ、彼は独身でありましたので、まあ、青年会に加わって、韓国の青年会に加わっていたんですけども、韓国の青年会の会長さんですね。また学びをリードしてくれるチョンさんも、私に何かとよくしてくれた。私と出会った時は彼は結婚して3ヶ月ばかりの新婚だった。それにもかかわらず、多い時には週に2度も3度も私を夕飯に招待してくれたのだですね。青年会長であるチョンさんがですね、何とかして松岡さんを導きたいということですね。夕食に招待した。私は一人者の寂しい留学生で、家庭の味に飢えている。だから夕飯の招待はとりわけ嬉しいものだった。私は喜んでチョンさんの家に行き、夕飯をご馳走になっていた。いつも奥さんが心を込めて私のために食事を用意してくれた。松岡さんは日本人だからお魚が好きでしょうと、必ず魚を作った料理を出してくれたりした。そして食事の後はコーヒーを飲みながら、チョンさんはまたいろいろと聖書の話などをしてくれる。つい熱が入ると夜遅くまで話し込めることもあった。そんな時チョンさんは、今日はもう遅くなりましたから、このまま泊まっていてくださいっていうのだった。私もそうですか、じゃあ泊まっていきますと素直に泊めさせてもらったりもした。後に自分が結婚してから、このチョンさんのもてなしがいかに新婚生活を犠牲にしたものであったかを知ったんですね。もう新婚であったのにですね、もう家に泊まってください、もう聖書のですね、勉強して、また食事を、しかもですね、松岡さん日本人だからお魚好きでしょうと、もう日本人に合うような食事をして、わざわざ準備をしてですね、それはですね、後から気づいて、自分が結婚してから気づいたんですね。それはいかにですね、泊まることは大変なことだとか、準備をするのは大変なことだとか、それはまさに十字架の愛ですね。なんとかしてこの松岡さんが救われてほしいという、まさにイエス様がですね、十字架にかかってですね、良い羊飼いは羊のために命を捨てるですね。もちろん私は言葉でも宣教するわけですけども、その根底にあるのはイエス様が十字架にかかってくださった、また十字架の愛。真の牧者は羊のために命を捨てるのが牧者である。福岡地方連合のドケンスト協力伝道のシンポジウムで、私は出ませんでしたけれどもですね、後から会議録が送られてきましたけれども、もうですね、もう散々ですね、ディスカッションが行われてですね、最終的に一人の信徒の方、牧師じゃない信徒の方がですね、結論として、結局伝道は愛ですよね、それでですね、その会議がですね、終わったっていうですね。私たちが福音を伝えるですね、良い筋飼いとは、お前たちは筋飼いではないとですね、今日のエゼキエル書34章では言っているわけですけれども、本物の羊飼いは羊のために命を捨てるんです。神の愛は打算的な、計算的なものではありません。内側から溢れてくるですね。その愛を通して福音を述べ伝えることができる。まさに聖霊を通してすがる神の愛を通して、その愛が人々に届いていくのであります。まさにクリスチャン小説家であった三浦陽子さんが、前川正し青年の愛を受けたようにですね、全くですね、前川正し青年からもちろん福音を伝えたですね、神のことを伝えたわけですけども、それでも全く生活を改めない三浦陽子さんですね、救いに導けない不甲斐ない自分に対してですね、最終的に前川正し青年は自分の足を石で打ち叩くというですね、そのいわゆる十字架的行為、贖罪の行為をした、その姿にキリストの愛を見出してですね、イエス様は命を捨てまで私を愛してくださった、その愛がですね、彼女に伝わったのであります。 パウロは言いました。もちろん私たちに和解の言葉が委ねられている。しかしそれとともにパウロはさらに言いました。私たちには和解の務めが委ねられている。言葉で伝えることももちろん重要なことでありますけど、それ以上に隣人に愛し使えていくですね。だからこそ私たちは、まあ、聖霊を受けなければならないのでありますけれどもですね、あの良きサマリア人が本当にその人々、その傷ついている人をですね、矢沢に連れて行って、そしてもう最後までですね、さらにお金がかかったら最後は私がまた払いますですね、徹底的に愛し使えていった。それがまさにイエス様でありますですね。我たちもいよいよですね、本当に良い羊飼いとなっていくことができますよですね。本当にこの伝道を通して、また御言葉を通して、またアガペの愛を通してですね、いよいよ春の特典が近づいておりますけれども、最後まで伝道に励んでまいりたいと思いますですね。イエス様は良い羊飼いでます。どうかその良い羊飼いに、イエス様にですね、人々を出会わせることができますように、私たちをまた良い牧者となることができますようにですね。本当に今日のエゼキエル書34章は旧約のですね、本当に人々に対しての御言葉でありましたけれども、本当に私たちも本当に良い羊飼いとなることができますように、本当にイエス様が本当にペテロに語られた通り、羊を飼いなさいと、私たちも本当にこの世のたくさんの愛する家族、愛する羊がおります。本当にその羊を飼うことができますように、そのためにまず私が聖霊を受けることができますように、私はカイロのために一人の牧者を起こし、カイロを牧させる。それは我が主のダビデである。彼はカイロを養い、その牧師となる。何よりもこの教会の主であるイエス・キリストが私たちの牧者であります。どうかイエス様、今日も私たちに恵みを与えてください、力を与えてください。そして私たちも本当に苦しんでいる人の牧者とならせてください。共に主に向かって祈ってまいりたいと思います。それでは祈りに入りたいと思います。今日はエゼキエル書34章を読みましたですね。聖書はね、真理ですから厳しい言葉ですね。牧者は群れを養わず自分自身を養っている。本当にですね、悔い改めであります。本当に私たちも人々を養うことができますように、皆様お一人一人も本当に主が立ててくださったそのところにおける牧者であります。どうか私たちもいよいよ牧者として主に仕えることができますように、そして人々を本当に牧することができますように、何よりも本当に真の牧者であるイエス様を取り連れていくことができますように、どうか主の愛を与えてください。内側から聖霊を通し継がれる神の愛を私たちに注いでくださいますように、イエス様は十字架を通して神の愛を示されたのに、私たちも本当に十字架の愛を人々に示すことができますように、恵みと力を与えてください。